お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンに住む J キッズラボの主催者、サイエンス母ちゃんこと井口由紀子さん、この度初めてのクラウドファンディングに挑戦。子どもたちが楽しく日本語を学ぶオンラインアカデミーの創設を目指しています。これまでの道のりとして、まず井口さんの主催する J キッズラボとは何かを聞きました。
きっかけは娘とスライムを作るっていうことを親子の間で流行っていて、でそれを他のお子さんたちにもやらせてあげたところ、すごく喜んでくださったので、こういう五感を使ったですね、アクティビティっていうのを少しサイエンスの要素を取り入れながら、日本人向けの親子たちに向けて、教えていくっていうことを始めたのがきっかけになります。まあ、主な活動内容としては、
はい、
バースデーパーティーに出張したりとか、それから日本人プレイグループや日本語でやっているデイケア、ファミリーデイケアなどに出張させていただいたり、それから日系のイベントフェスティバルなどに出展して、体験ワークショップというのを開催しておりました。
YouTube でも発信されてますよね。
はい、そうですね。YouTube を本格的に始めたのが、ちょうど去年の2020年のですね、コロナになってしまって、対面のワークショップができないというところから、
はい、
サイエンスキットという形で、お家にお届けして、それを説明書代わりに YouTube で解説して、お子さんが YouTube を見ながら自分でサイエンスのアクティビティをできるようにしたっていうのが、YouTube のチャンネルを作った始まりになります。
J キッズラボの中でご自分をサイエンス母ちゃんと呼んでますよね。先生ではなくてサイエンス母ちゃんと呼ぶのは何かこだわったことがあるんですか？
サイエンス母ちゃんということで、
はい、
特に先生っていうふうには名乗っていないんですけれども、はい、それはもともと私は二児の母っていうところが自分のアイデンティティで、もうそれまでずっと子育てっていうことをしてきました。
はい、
一方で教育系の資格とか経験とかそういうことは一切ないままやっていますので、もう先生が教える難しいサイエンスというよりも、母ちゃんが教える楽しいサイエンスアクティビティですよっていうところでですね、日本語を使いながら子どもたちにまず楽しんでもらうっていう、五感を使って楽しんでもらうっていう、そこをアピールしたくて、このようにサイエンス母ちゃんというふうに名乗っております。
じゃあもう本当に子どもたちがとっつきやすいというか、質問もしやすいし、お母さんのお友達感覚っていう感じですよね。
そうですね、はい、本当にそこのもう自分の身の回りの子どもたちに楽しんでもらうところから始めているので、もうこれは今後活動の規模が大きくなろうがなる前が、
はい、
変わらず、はい、サイエンス母ちゃんでやっていこうと思っております。
J キッズラボオンライン日本語アカデミーというのを立ち上げようと、クラウドファンディングを始めてますよね。
はい、
この日本語アカデミーを立ち上げようと思った動機は何ですか？
はい、これはですね、やっぱり J キッズラボの活動をしていく中で、たくさんの日本人の親子に出会ってきました。
はい、
で私がサービスを提供していたのは、やはり出張とかパーティーとかっていう、そういうイベント出展という単発のサービスだったんですね。そうすると一回関わっておしまいっていうことで、長く子どもたちに、その出会った子どもたちに関わっていくことができないっていうことが一つありました。で一方でまた、出会うお子さんたちの日本語継承に対する、その親、お母さんの悩みであったり、
はい、
お子さんたちが日本語を楽しんだけれどもお勉強は嫌いとかね、学校に行くまでではないけれども、なんか日本語に興味があるっていうところの、そのニーズをすごく感じてきたわけなんですよ。
はい、
それでサイエンスっていうくくりで私ができることにも限界があるので、これを継続して広く長くやっていくためには、私のサイエンスっていうコンテンツだけじゃなくて、周りにいらっしゃるいろんなお母さんの特技とか、
はい、
そういう日本語をみんなで教えて育てていきたいっていう、そういう思いの方たちをたくさん巻き込んで、大きなね、サイエンスの枠を超えた大きな何か、そういう活動をしていきたいっていう 気持ちが私の中で芽生えてきました。で、2020年、昨年、たくさんの方たちがオンラインの中でつながりを持ち始めて、あ、これはもうメルボルンに限定せずに、オーストラリア全土にこの活動を広げていきたいという気持ちも大きくなってまいりましたので、そこで、クラウドファンディングということで資金を集めて、日本語継承という枠組みの中で活動していきたいと、そのように考えて、今回のクラウドファンディングの設立になりました。
そうですね、たくさんの方が悩んでらっしゃるところだと思うんですよ、
はい、
英語で学校で過ごしてうちに帰ってくるとそのまま頭が切り替わらないっていうところで、漢字を勉強するのも嫌、読むのも嫌っていうお子さんが多いっていう悩みはよく聞きます、私も。
はい、そうなんですよね。で、今日本に一時帰国がね難しい状況なので、やはりその日本語を日常的に使うという環境がもうなくなってしまっている状態なんですよね、
はい、
それで同じような状況にある日本人のお子さんたち親子をつなげて、そして日本語を使う機会がここにあるんだよって、オンラインだけれども、つながりを持つことができるんだよって、私たち本当に去年のね、オンライン授業とか、そういうものをたくさん通して学んできたと思うんですけれども、
はい、
そのオンラインっていうのは後ろ向きなね、仕方のない手段ではなくて、これからの時代に積極的に活用していくっていうことも大事だと思っておりますので、はい、そういうことも込めてですね、日本語継承の枠組みの中でオンラインを積極的に使って、これからのデジタル世代の子どもたちに、
そうですね、
オーストラリアにいながら、はい、楽しく日本語を使っていく環境づくりをしたいと思って、このような活動にさせていただいています。
永住者の子どもたちが日本語を習得する上で一番のチャレンジって何だと思います？
チャレンジですか、
はい、
そうですね、やっぱり使う機会がない、使う必要性がないってなると、
はい、
やっぱり言語って本当に必要性と機会で、できていくものだと思うんですよね。だから、いくらねお母さんが話していっても自分はそれを理解できる、で、自分が日本語で返してもお母さんはそれを、ね、英語をしっかり理解できるということで、家の中でのコミュニケーションも成り立ってしまっているんですよね。
そうですね、
だから、自分が日本語を発する使うっていう機会はやっぱり必要だと思っているので、その機会を与えてあげること、楽しく与えてあげることっていうのが一番のチャレンジになるんじゃないかなと思っております。
この日本語アカデミーなんですけど、どんな内容となるか紹介できる範囲で教えてもらえますか？
はい、そうですね、実はですね、無料のプレ講座というのを今年1月にやりました。そしてですね、はい、実は、4月の6日からまた、3日間プレ講座を開催するんですけれども、日本語をですね、漢字をこれを覚えなさいって宿題を出すのではなくてですね、お子さんたちが自分で発信するこの、ツールとしての日本語ですので、自己紹介を日本語で撮ってそれを動画にしてアップする、その動画を、皆さんから集めて一つの YouTube の、ね、はい、動画にして YouTube にアップして、それをたくさんの人に見てもらうということなどを、まずはやっていこうと思っています。子どもが子どもにインタビューをしたりですね、私がお子さんにインタビューをしたりっていうことも考えております。それから習い事とか、それからイベントなどがあったときに、自分たちでですね、専用のグループの中でライブ配信をしていただくっていうことも考えているんですね。本当にインプットだけではなく、むしろアウトプット重視の機会になっております。
ただ子どもたちが発表する場を持つっていうことで、プライバシーを心配する親御さんがいるかもしれないんですよね。その点はどのように考えてますか？
はい、まずこれはですね、親子参加型という形を取らせていただいております、
はい、
まずお母さんの、Facebook のアカウントが必要になってきます、
はい、
その中で本当に子どもだけ、参加して、お母さんはそこを見ていないっていうことはなくてですね、お母さんのアカウントで、やっていただきますので、その辺はもう完全に、管理の範囲の中にあると思います、そして非公開のグループの中でやっていきますので、そこら辺も、プライバシーに関しては十分配慮した形で、やっていきたいと思っております。
この日本語アカデミーに参加したい場合というのはどうしたらいいですか？
はい、専用の申し込みページがありますので、そちらからお申し込みをしていただくことになります。そしてですね、メンバーシップというのをクラウドファンディングのリターンの一つとして、ご購入していただくことができます。ご自身がですね、アカデミーの入会者になりつつ、クラウドファンディングの支援者にもなるという形を取ることができます。
J-Kids ラボ日本語アカデミーのクラウドファンディングは、campfire.jp で行っています。SBS ジャパニーズのインタビューページまたは J-Kids ラボのウェブページ、Facebook ページのリンクから訪問することができます。J-Kids ラボの主催者、サイエンスカーちゃんこと井口由紀子さんのインタビューでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。